おはようございます。9日木曜日6時5分になりました。ということで、もう3月も9日になりましたね。でもって寒いですよね、相変わらず。なんかどこでしたっけ、もうこの時期にまたどか雪になって大騒ぎになった。あのこの辺は京多摩町の辺はですね、積もりはしなかったですけど、でも雪はちらちらと降ったり止んだりしてました。なんかね、昼間はまあそう太陽が差すとこは明るかったりするんですけども、でもいきなりね曇ってきて入道雲が出たりとか、なんかすごいザーッと雨が降ったかと思ったら、なんか雪がチラチラっとしたり、なんかねとんでもない天気でした。激変して風はめちゃくちゃ強かったですね。さて、そういうなんか激動するあの天気の中ですけども、まあ本当ね体調管理気をつけてください。さて、今日は IT メディアから、高校のタブレット導入半数が活用できず、その原因はオーブン社調べということで、オーブン社がですね、高校の、ICT 機器、まあ要は IT 機器ですね、そういうののこう導入とかいろいろこう見てて、でまあデスクトップは結構ね、かなりこう導入されてきてるんですけども、6割以上かなぐらいで、で、タブレットですよね、なんかもう3割近くが、導入してるということなんですが、ただ問題はですね、導入したけどもほとんどがもう活用できていないと、答えてる学校が多いんですね。で、まあ、5割近く、その48.5%、半分ぐらいがもうあるけどもそんなにうまく活用できてないと。でもってその原因として何が課題ですかっていうので、やっぱり教員の活用スキルが引き上げられないと、まあ要はね使いこなせる先生がいないということで、それがもう7割以上になってて、まあでもね仕方ないですよね。その専門にそういうのをやってる先生がいるとか、まあ、好きな先生がいるとかだったらいいんですけども、なかなかそこまでこう手が回らないっていうのが現実ですよね。でも前からこう 大学じゃない、学校教育ってすごく小学校中学校高校そうなんですけど、全部問題なのはその教員がですね、本当は勉強を教えなきゃいけない先生がそれが雑務にすごく追われると、まあ部活のね顧問になったりとか、でそれからの修学旅行のねいろんな手配をしたりとか、例えば英語の先生だって英検の試験のこう取りまとめをやってたりしてお金集めたりとかね、そんなんをしたりとか、もう いろんな雑用があるんですよ。そのやれ運動会だの、文化祭だのなんだのかんだのという行事の準備とか、もうともかくその辺も全部先生がやっているので、本当は授業でこう教えるのがなんていうんですかね、そのメインの仕事なはずなのに、それ以外の雑用がすごい多くなってきていると、それでもってこういう IT 関係のいろんな機器をこう導入してきて、それの使い方を覚えなきゃいけないと、ね、プロジェクターとかそういうのだけでも大変ですし、その使うこと自体はねあれとしても、そのなんかトラブった時にどうやってそれ解決していいのかがって、やっぱなかなかわからないですよね。どんどんどんどんそのいろんな機器は便利になるんですけど、一方でトラブった時にどうやってそれを解決していいのかはやっぱりますます難しくなってきてると、だから活用しきれないっていうね、いうことがあって、前もそのタブレットとかを導入したはいいけども、そのじゃあこれから資料ダウンロードしてってやると、それが一気に始まったんで、ダウンロードがなかなかできずに結局授業で使えなかったみたいなとかかつてありましたけども、そういうことがあったりとかした時にどうしたらいいのか分かんないですよね、先生側としては。だからその辺の対応するのってやっぱりなかなか難しいですし、これだけどんどんどんどんいろんなものが 変化していく中で、私のような IT 業界にいる人間でさえついていくのがこう全部に関して、じゃあ使いこなせるのかってなかなかそうはいかないですよね。その言ったらExcel だ、Word だ、PowerPoint だ、もう使いこなせて、プログラミングもできて、プレゼンテーションはできるし、ウェブサーバーも作れるわ、パソコンが壊れたら修理はできるし、インターネットつながらなかったら修理、その設定を全部し直すことができて、ね、そのメモリー少なくなった交換できて、ハードディスクの交換したり、Mac も使えて、Windows も使えてって、そんな万能な人ってまあいないですよ。ね、ありとあらゆることができるなんていうのはありえない。もう幅が広すぎてね。でしかもタブレットのトラブルも対応できるとか。だから そんなことってやっぱりそれぞれの専門に、その IT 業界の中でもどんどんどんどんこう細分化してるのに、それを先生にこう任せるってやっぱり非常に無理があるっていうのが現状だと思うんですよね。でもかといってそれを解決するためにじゃあ予算使えるのかっていうと、なかなかそういう予算もないっていう、やっぱこのあたりをどうやって解決するのかっていうのがこれからの大きな課題になってきますよね。まあまあ言ってるうちにもうそういうのは全部人工知能がやってのけて、先生方は別にそういうことはしなくていいようになるのかもしれないですけど、ここ本当に5年10年ぐらいがもう結構大変な、5年ぐらいでしょうかね、が大変なことになるのかもしれないですけども、なかなかねこればっかりは。でもそれを解決しないと次の世代の子どもたちをこうね、教育していかないといけないのに、それができなかったらやっぱり取り残されていくことにもなりかねない。なかなか教育現場が大変になってきてるなと。もうねこれからタブレットどころかバーチャルリアリティも入ってくるわ、人工知能も入ってくるし、ロボットも使わなきゃいけないし、IoT だのなんだのって言って、もうどんどんやることが増えてくる。ちょっとね根本的にそうやって教育の仕方とか考え直さないといけないんじゃないかなと、そんな風に思いますけども。さて、この前からちょっと話をしてる、マーケティングの話ですよね。もうビジネスやる上ではやっぱりマーケティングってやっぱりめちゃくちゃ重要だっていうのはこう分かるとは思うんですけど、でもマーケティングって何なのってそもそも聞かれると、ん?っていう感じになりかねないですね。でそれと、マーケティングとはいえこうセールスとか営業とか販売とかってそういうなるとごっちゃになってる説明があったりとか、それとか企画とかリサーチの話とかとこうごっちゃになってたりとかね。でもマーケティングっていうのは基本的にはその、お客さんを見つけて、お客さんに対して的確にこう、商品の情報とかそういうものを提供して、まあ、売り上げにつなげていくっていう、その一連のことをマーケティングっていうんですけども、究極のマーケティングっていうので、ピーター・ドラッカーですね、有名な学者、経済学者、未来学者なんだっけ、まあそこら辺の、そこら辺って雑な表現ですけど、何かが言ってるのは、そのマーケティングの究極の姿っていうのは、セールスをしない、必要にない、必要じゃなくなるっていうのが究極の形と言われて、要は、販売をしなくても売れていくと、いうのが究極の姿、形なんですね。まあ分かりやすく言うと、例えば砂漠で水を売るのに、ここに水ありますよって言うだけで OK なんですよ。別になんか買ってくださいとか、こちらがおすすめですよとか、その何もしてないですよね。そういう販売行為とか接客みたいなことは何もしてなくても、そのここに水ありますって書いてるだけでどんどん水が売れていくというね、そういう状態なんですよ、究極のマーケティング。だからそこでやってるのはただ情報を伝えてるだけなんですよね。お客さんにその水が欲しい、喉が渇いたなっていうお客さんに対して、ここに飲み物ありますよっていうだけで売れてくんですよ。別にそのこれ買ってくださいって言わなくてもいいんですよ。もう買いますからね、欲しいから。欲しいって思ってる人にちゃんとその正しい情報を伝えれば価値が伝わって、 勝手に物は売れていくということなんですね。だからマーケティングを考えるっていうのは、そのどういうお客さんに対して、その商品、どういう価値のある商品を売るのかって、そこをちゃんと考えていかないと、結局その小手先のテクニックだけで、やれそのインターネットだったら SEO だの、なんだのかんだの、あるいはその PPC 広告だの、あるいはあの Facebook を使えだの、 LINE を使えだの、 Instagram が流行ってるだのといったところで、それはあくまでも枝葉の話であって、メインの一番軸となるところっていうマーケティングをしっかりこうやってないと、やっぱり売れないんですよね。その一時的に売れても、その後続かなくなったりする。だからこそ、そのマーケティングをきっちりやっとかないといけないし、ますますそれをやらないと、売るのが難しくなってきてる。ものがね、ありあふれてる中では価値をしっかり伝えるっていうことをやらないといけない。まあ、だからそこら辺のことをこうちゃんとね、やるためにマーケティングの基本が必要で、昨日のね、夜7時からスタートしましたけども、時々ここで紹介したキャッチザウェブアジアっていうところの横山さんが、もう本当にそのベンチャーで数人からこうスタートして、インターネットで物を販売するということで、まあ結構有名なのは、犬のしつけのね DVD 作って、それを3億とか売ってる、すごいですよね、DVD ですよ、売ってるのはそれを3億円の売り上げとかね、そんなのをやってたり、あるいは焼肉屋さんのスマホでの集客をやったりとか、あるいはすごい大手さんのね、ところのコンテンツとか販売する、そのいろんなそういうコンテンツビジネスをですね、タイアップでやったりとかしてたり、もう今アジアの方でのいろんなそのネットで販売するのを展開したり、もうとにかくそういうことをずっとやってきてる人なんですね。だからちっちゃい規模からすごくこうでかいところまで、やってて、いろんなその横山さんが今マーケティングの話をですね、期間限定で無料の、動画講座をやってるので、ぜひそれはですね登録して、これ1週間なんですよね。で、来週の水曜日までしかやってないので、それまでに登録しないと、メールアドレスだけなんで、本当に、10秒もあれば終わる話なんですけども、よかったらそちらの方も見てみてください。また私のブログですね、blog.zxcvbnm.jp の方に、もその辺のこと書いてますし、またこの6時5分のね、公式サイトっていうのかな、 d-life.zxcvbnm.jp っていう、これまたそういうサイトがありますので、そちらの方とかも見ていただければ、いろいろ出てますんで、ぜひ、まあ、メールアドレス入れるだけなんでね。で、それで動画もう私1回目の動画も見ましたけども、なかなかなるほどねっていうね、まあ、さっき言ったような話とかもう横山さんが話してますんで、で、なぜ今そのマーケティングってしっかりやらないといけないのか、で、そのコトラっていうね、マーケティングではすごい有名な学者ですけども、その人なんかがマーケティング 1.0 から 4.0 までこう時代の変化とか話してますけども、そういうもう物が溢れてきた時代の中では、もう今までのね、そのいいものを作れば売れるっていうのとちょっともう時代が変わってきてるんで、そこら辺のことを考えたマーケティングっていうのをね、こう考えないといけない、まあ、そんな話とかもありますので、ぜひ、聞いてみていただければ、ね、何らかのいろんなヒントになるかと思いますんで、ということで、ぜひそちらの方もよろしくです。それと、まあ、昨日週刊 IT トレンデックス、まあ、週刊 IT トレンデックスの最後の方でも、くちゃべてますんで、なんか週刊 IT トレンデックスの YouTube の、配信の方がなんかね、なんでか知らないけど、コンテンツがなんか違反してるみたいなことって 今ロックされてない、もう解除されてるのかな、わかんないですけど、なんかXNEXさんが言ってましたけども、まあまあね、それね、いろいろあるんですよね、そういうのも。ちょっとその変なやからがやたら著作権違反してるって通報しまくって、ロックさせるっていうね、アクセスが集まってるところとかをこう排除するため、そういうことをやってる変なやからがいたりするんで、それなのかなという気もしてたりするんですけども、まあ、とはいえ、そういったこともあるって、マーケティングはぜひですね、この時に、チェックしてみてください。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。